動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。新年度になりました。4月1日でエイプリルフールじゃないんですよ。新年度ですよ。なんで会社の方なんかでも新しい新入社員ということで、なんか高校卒業してすぐの若い子とかが来てね、フレッシュだなーなんて思いつつも、なんかね、僕が最初若い頃で一番最初に就職した時どんな気持ちだったかなって思うと、全然なんかね覚えてないですけども、まあその後すげー苦労したんですけどね、まあ、自分で苦労って言っちゃいけないですけども、うん、まあまあいい経験でしたって言っときましょうかね。はい。そんな感じで、動物園なんかでも、まあそういうところでは配置替えというか、動物の担当の動物が変わったりとかっていうのは4月の1日、今日起きたりするらしくって。で、まあ引き継ぎなんかもされるとは思いますけども、まあ意外とそういうところで動物たちがそわそわしてたりとか、なんかいつもと気象が違ったりとかっていうこともあるかもしれませんけども、まあなんかそういう背景もあるのかななんて考えつつ、動物園、水族館に行った時はそういうところもなんか目見ていただいて、飼育員さんとの交流がどんな感じで変わってるかなとかって思うと、なんか見どころも変わってくるのかなと思いますね。はい。そんな感じでございまして、新年度ですけども、まあまあ相変わらずポッドキャスト更新できるときは更新しますので、よろしくお願いしますってことで、今日はちょっとでかいニュースがありましたので、これは読まざるを得ないかなという感じでございます。国内最高齢28歳パンダ死ぬ、神戸メスのタンタン。神戸市立王子動物園は1日、飼育していた国内最高齢の28歳でメスのジャイアントパンダタンタンが死んだと発表した。中国の専門家らによると、人間では80から100歳近くに相当し、心疾患の治療や新型コロナウイルスの影響で中国への返還が延期されていた。園によると3月31日深夜心停止となり、蘇生措置をしたが回復せずに死んだことが確認された。心疾患に起因する衰弱死としている。タンタンは2000年に来園、阪神大震災からの復興に明るい話題となり、市民らに愛された。2022年春からは体調を考慮し一般公開を中止、昨年の秋以降食欲や運動量が低く睡眠時間が長い状態だったということでございます。まあタンタンでございますけども、かなり、ファンの方がいらっしゃいますし、まずね、来た理由としては、その神戸の阪神大震災の被害に対してということで、復興の意味を込めて中国からですね、まあいつもだったらそのなんかいろんな政治的な絡みがあって仲が悪かったりする中国ですけども、こういうところで、ちゃんとその被災地のことを考えてくれてるっていうのは、まあ本当に感謝しなきゃいけないところだなと思いますし、タンタンをね、ずっと愛してくれた神戸市民の方々のね、そういうところで、中国との結びつきっていうのは感じられたんじゃないかななんて思って、なんかそういうところで本当の意味で、動物を通じた日中友好っていうところではね、いい面だったんじゃないかなと思います。まあもちろん費用はかかりますし、まあそれなりのあれはあるんですけども、まあそれは別として、そういう気持ちっていうところで本当にタンタンが繋いでくれたところっていうのは大きかったんじゃないかなと思いますので、ちょっと落ち着かなかったかもしれませんけども、これからもね、タンタンが安らかに天国に旅立ってくれるといいなと、ご冥福をお祈りしたいと思います。ただ僕ちょっとこの後気になるのが、神戸市ですね、神戸市議会がどう動くのかっていうところが気になってまして、やっぱりジャイアントパンダって客寄せパンダと言われるぐらい、もう本当に集客力がある動物なので、まあ、これがいなくなってしまったっていうことにすごくこう動揺すると思うんですね。っていうのも、日中友好神戸市会議員連盟っていうのが、神戸市議会にはあるんですけど、まあ、これは自民党だったりとか共産党だったりとか、まあ、いろんな、議員さんが集まって、でその中国と友好関係を結んでいこうっていう、そういう団体らしいんですけども、それがですね、前に、2018年ぐらいですね、もう神戸のパンダが高齢でいなくなっちゃうから、もう新しい若いパンダをよこせって言ってね、中国側に言って、で、すごい難色を示されて、で、あとパンダファンからも顰蹙を買ったっていう、そういう事実があるわけでございますけども、しかもその時に、まあ、その難色を示された理由っていうのにピンときてなくって、もうこちらからも強く、市民の皆様のために私たちは頑張っていきたいと思います。 ますって、もっと強く働きかけたいと思いますっていうふうに言っちゃったもんなんで、またあの火に油を注いじゃったっていう結論なんですけども、まあもっとね、あの言いたいことはあるんですけども、まあちょっとこの辺にしときたいと思いますが、ここが、まあ、いつ頃新しいパンダをって言い始めるのかなっていうのはちょっと気になりますし、まあ おそらくタンタンのことが好きだったファンの方々はあんまりこのおっさんたちに出てきてほしくないなとは思ってると思うんですけど、多分1ヶ月以内ぐらいになんかそういう話題が出てくるんじゃないかな、この友好日中友好神戸市会議員連盟というところがですね、の動向っていうのは少し注視して、おきたいなと思います。で、まあ本当に日本国内でもっと他にパンダを呼び込もうとしてる街ってあるんですよ。例えば仙台市だったりとかですね。ただそうやってパンダを呼んだことによって本当にその集客につながるのかだったりとか、そのランニングコストだったりとかっていうところもね、あとはやっぱりそのパンダハガーっていう言葉があるように、その中国にいいように利用されてしまうっていう側面もあると思います。で、まあそのいろんな、もちろんね、中国でパンダ飼育してる方々っていうのは本当に純粋な気持ちで、しかもかなりのプロフェッショナルな意識を持ってパンダ飼育されてると思いますけども、ただそこだけじゃなくて、そこに関して政治的な意図だったりとかっていうのを一緒にくっつけてくる人たちもいるわけですね。特にまあ、日中友好ですって大手を広げて、こう何でもかんでもウェルカムにしていく人たちっていうのは少し警戒をしなきゃいけないと思います。ただ本当に、まあとにかくパンダっていう動物を純粋に、めでたりとか観察できるような環境を作るためには、そういう政治的な部分っていう、悪意のある政治的な部分っていうのは排除していかなきゃいけないと思います。のでですね、まあ、本当に純粋な気持ちで、しっかりともし導入するんだったらば交渉していく。でしかもそれが政治的だったりとか観光的な、収益的な部分だけじゃなくて、飼育する側の意見がしっかりと、まあ、これは動物園側ですね、がちゃんと飼育できるのかどうかっていうのも相談しながら、で無理ですって言ったらもう素直に諦めるっていうね、そういう姿勢をやっていかないと、まあ、長い目で見るとパンダの飼育っていうのはできないんじゃないかなと思います。で、他の地域で言うと仙台市ですね。仙台市がジャイアントパンダ導入っていうことでも2021年ですね。まあ、ちょっと今ホームページ見たら、ジャニーズ事務所とともに、中国に表敬訪問しましたっていうふうに書いてますけども。もうこれは別の問題としてですけども、まあ、仙台市の、これはどこだっけな、八木山動物園に入れようとしてるんですかね。に、導入しようみたいな、そういう話にもなってますけども、まあ、そうじゃなくてですね、もうちょっと考えて、行動していただきたいなと思います。まあ何にせよ、おそらく、今回のそのパンダが亡くなった、タンタンがいなくなっちゃったよということで、神戸市の人たち、だけじゃなくて神戸市ですね、政治的な部分で何か動くのかなっていうのは、しっかりとタンタンファンの方々も含め、パンダファン、むしろ、動物に関わる、まあ、ファンの皆様はしっかりとこう注視しておいていただきたいなというふうに思います。ということでございまして、今日のニュースは、神戸のタンタン亡くなる、そして政治の動きはということでございました。